もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
63歳。
結婚してます？
いや、一人もんです。
まさか、あの、離婚して一人、それともずっと一人ですか？
ずっと一人です。
ずっと一人ですか？はい、わ、はい、かりました。それ、どんな相談ですか？
今、貸している土地を、
はい。
返してもらいたいと思ってるんですけど、1年後に、契約が開始になるんですけども、60年間貸してるんですよね。30年ごとの開始で。
30年ごとに契約更新で、そうすると来年。
1年後。
あ、1年後。あの、契約更新が来るということですね。それで、今、返してもらいたいということのご相談ですが、返してもらえそうにないなんか雰囲気があるんですか？
あの、3年前に、姉さんと、それで向こうの息子さんとで三者会談で話したんですよ。
はい。
建物を壊して返してもらいたかったんですよ。そうしたら、もう絶対に返さないというので。
ということは、あの、あなたが貸している土地というのは、あなたのお姉さんと、に貸してるわけ。
そうです。
あなたの
土地。親父が死んだもんで。
相続であなたが受け継いだと。
そう、二人で受け継いだってことで。
今、共同名義になってんの。
そうです。
それで
?60 年前にうちの親父が貸したんですけど、親父はもう亡くなっちゃっていないんですよ。
はい。
それで、姉さんと俺とで名義が変更になって、はい、だけど、30年後になって行ったんですけど、移住権があるからってで、それは返せなくて、30年前に言われたんですよ。で、しょうがないから、
あの家が当たってるというのは、その家は、あなたの家ではないんですね。
違います。向こうの家で建てたわけなんです。はい、それを30年前に、返してくださいと言ったら、もう移住権があるから、それはできませんと言って、
なるほど、なるほど。
30年前にはそうしたんですけど、もう、今回で60年目ですから、建物もボロボロだし。
だけど今これ、住んでんのね。
ええ。
で、名義は、家の名義はその住んでる方の名義なのね。
そうです。土地はうちの、ですけども、
はい。で、あなたの方が、この60年間貸してもらった、貸してあげてることを なんで返してもらいたい？
ああ、やっぱりもう年ですし、
俺
も。
ああ、なるほどね。
それで去年ちょっと脳梗塞でちょっと倒れちゃって、上も、
ごたごたして、ね、はい、
ごたごたして、ほら、終わりたくないから。
はい。で、この土地の上に建てている建物の、その名義人で実際いる方が、返さないというふうに言っているということですね。はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いします。
今のお話、ちょっと補足的に伺いたいんですが、
はい、
その60年前から、お父さんが貸し始めて貸しておられるということですが、
はい、
時代は普通にもらっておられますよね。
そうです。はい。
そうすると、で30年前に結局返してほしいって言ったけれども、向こうもお住まいなんでしょ？
ええ。
で、やっぱり住んでるから、居住権というよりもね、
ええ、
これ借地権って言うんですよ。
はい。
で、借地借家法、昔は借地法と借家法って分かれてて、今借地借家法ってなってますけども、
はい。
その60年前からですから、はい、旧借地法をそのまま、引き継がれてるわけでね、終了に関しては、
はい、
そうするとね、
はい、
ただで貸した場合じゃなくて、お金をもらって、地代をもらって、
はい、
借地に出したものは、
はい、
よっぽどのことがない限り、契約期間が満了しても、返してもらうことはできません。で、これどうしてそういうことになってるかっていうと、普通契約っていうのは、契約期間を決めますと、契約の期間満了終われば、そこでおしまいになりますよね。
はい、
ところが、借地と借 果に関しては、
はい、
あの建物がある、あの借地だけに限定して言いましょうね、あの、はい、建物の所有目的の借地、
はい、
これに関しては、
はい、
契約期間が終わって、
はい、
更新を拒むについては、
はい、
貸してる側によほどの正当事由がない限りは、
はい、
更新拒絶は認めないという、はあ、法的な取り扱いになっています、
はい、
でその正当事由っていうのがどういう場合に認められるかっていうと、
はい、
非常に雑把な言い方をしますと、
はい、
自己使用の必要性がある もしくはそれに準じたような事情に貸主側がね、
はい、
あるような場合じゃないと認められない、
はい、
もう一番典型的な場合はね、
はい、
地主さんの方が、
はい、
あの自分が借地あるいは借家に住んでおられて、
はい、
特殊な状況で出て行かざるを得なくなって、
はい、
で自分の貸地しかないと、あの資産としてはね、
はい、
いうような場合であって、かつ借りてる方が、
はい、
そこ以外でなければどうしようもないということでもではないような事情があれば、
はい、
そこまでいけば認められることはあるんですけれども、ご自身が貸してる側がそれなりのお住まいで普通に住んでおられて、
はい、
特に切迫してですよ、その土地を、
はい、
あの他に使う必要が、あの常識的に見てすごく切迫した必要があると、誰が考えても無理はないというような事情でもない限り、
はい、
その土地を自宅としてそこで住まわっておられる借地人さん出て行ってもらう、それあの約定期間が満了したからもう更新はしませんと言っても、それはまず通らないです。つまりね、住まいとして土地を貸すっていうのは基本的にはもう帰ってこないというふうにまで割り切らないとしょうがないのが借地借家。
代が変わってもダメなんですか？
全然関係ないですよ。あの代替わりっていうのは、特に相続なんか、まあ、譲渡だと同じなんですけどもね、賃貸人がいくら変わったって、あの借りてる方には関係ないことなんです。
も変わったら、だから借りてる方が、
うん、
もし今借りてる人が、うん、もしこんなこと言っちゃなんですけど、
うん、
亡くなって、
うん、
そこに息子さんが住むということになったら、そこはどうなる？
息子が住むっていうのはね、
はい、
あの権利の関係の移転っていうのは、ちょっと難しい言葉で言うと、包括承継と特定承継って二つに分かれるんだけど、包括承継っていうのは要するに相続です。代が変わるってやつね。この場合と、特定承継っていうのは売り買いするような場合ね。他の人に売ってしまう。で、他の人にね、売ってしまうっていうことになると、その借地を、借地を売るっていうのは正確に言うと家を売るんですけど、借地権付きの家を売ろうとしたら、これは無断で売れません。地主さんの承諾がない限りね、売れないのね。
はい、
でも、この承諾がない限り売れないんだけど、あくまで地主さんが断れるかっていうと、承諾に代わる許可を裁判所が一定の承諾料を払えということで許可を出すことができる制度まであるぐらいで、一方でね。で、翻って元へ戻って、その、相続の場合。相続の場合は代替わりですので、
ええ、
これは、先代が住んでたのを後の人間が住むっていうのは別に、他へ売り買いするのとは訳が違うから、
ええ、
自然に起こることですから、
ええ、
そのことで代が変わったから権利関係が変わるってことは全くないんです。
わかりますか？
いいんです。いや、いいんですよ。100% いいんです。問題がないんです。何の問題もないの。だからあなたがちょっと勘違いしておられるようなんだけど、お父さんが貸した土地で、自分たちが代が変わったんだから、ね、 賃貸人が変わったというふうなお考えでいらっしゃるようだけども、これは大きな間違いです。
それもあるんですけど、
はい、
今建ってる建物も60年経ってるもので、
はい、
もうボロボロなんですよ、
はい、でそこなんですが、借地の場合に、唯一ね、自然に終了する場合っていうのがあって、それは建物が朽ち果てた場合、旧廃ね、
はいはい、
朽ち果てる前ね、
はい、
旧廃した場合には借地契約は終了します、
はい、
だけど60年経とうが70年経とうが、実際に人が住ん、いや、まあ、100年だってあり得るんですけども、中手を加えればいいから。
多少。手を加えていいんですか？
多少の補修は、やり得るし、だから本格的な補修をやろうと思えば、増改築になりますから、増改築をするについては、本来のそのままだったら朽ち果てたのが20年後であるのが、増改築することによって、さらに50年、60年伸びるかもしれませんね。ね。だからその増改築しようと思ったら地主の承諾がいるわけ。でも、その場合も裁判所へ申し立てれば、増改築の承諾に代わる許可を一定の増改築承諾料、お払いなさいということで原則許可します。二つのことをちょっと誤解されてると思うのは、一つはね、
はい、
貸してる側の代が変わっても、はい、賃貸人として全く同一ですから、代替わりは何の関係もありません。これは地主側であっても借りてる側であってもまず同じです。それからもう一つ、
はい、
建物がボロボロっていうのは、人が住んでる限り、旧廃なんていう認定はありえません。住めてるんだから。だからね、あなたが今おっしゃってるね、お気持ち的にはね、貸した土地なんだから、いずれ返してもらいたいというお気持ちはわかるけども、今の借地法はそういう立て付けにはなっていません。
もう一つ聞きたいんですけど、はい、もしこのまま行くんであっても、
はい、
1ヶ月の貸してる料金を上げられるんですか？
それはごめんなさい、言い忘れました。一方でね、法律はこういう手当をしていましてね、はい、そういう期間の約束しても結局ないに等しいことになるじゃないですか、ね、そうすると時代の方は、
はい、
それ相応にちゃんともらわないと、適正時代をもらえないと地主は踏んだり蹴ったりなわけですよ。
そうですよ。
うん。だもんだから、時代に関しては、近隣相場からすればですよ、明らかに時代が低い、ね、ということになれば、地主の方が、一方的に増額請求をすることができるという増額請求権というのはあるんです。ただね、ただ勘違いされてはいかんのは、
はい、
増額請求権が、一方的な増額請求権があるという立て付けにはなっているのですが、
はい、
その増額請求権が一方的にあって、それがそのまま 100% どんな額でも認めるってやったら、またそれはそれでむちゃくちゃな話になるので、適正な額への増額の請求であれば認まるわけですね。そうすると地主さんの方が通常あるのは明け渡しは無理なんで、増額請求権を行使して時代を上げるということをなさるのが、まあ往々にしてしばしばあるわけですね、当然ね。ですからあなたの方ではね、今の時代が明らかに不当に安いんであれば、時代の増額請求はできるんです。
わかりました、
はい、
よろしいですか？
はい、どうも、
まあ、今中野先生がおっしゃったような今の法律がそうですので、
はい、
それに従うのが、まあ、賢明かもしれませんね。
どうも、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
はい、今のはね、借地借家法というやつなんですけども、うん、今のその借地借家法っていうのはもう借りたもん勝ちですもんね。ね、本当に、もうちょっとなんとかならないかななんて思うこともあるんですけども、出て行ってくれって言っても、 そう、うちね、建てて貸しててもそうなんですよ、出て行ってくれって、言ってもですね、なんでっていう理由が必要なのよね。なんで出て行ってもらわなきゃいかんのか、うん、それは貸した方がもう実は何らかの理由でもう住むとこがないんだと、
うん、
で自分で住みたいからもう出て行ってくれっていう、そういう切羽詰まった状況でないとなかなか出て行ってくれって言えないんだよね、
うん、
難しいですよね、この借地借家法ってのは。とことんやっぱり研究してですね、土地なり家なり貸すときは、
うん、
ああ研究して、貸さないといかんということになりますな。
はい。